ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは、番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、拉致問題インフォメーションです。7月2日木曜日、昨年5月の日朝合意、いわゆるストックホルム合意に基づいて、現在北朝鮮が行っている拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人に関する調査について、北朝鮮側から今しばらく時間がかかる旨の連絡が日本政府に対してありました。これに関し、翌3日金曜日、菅内閣官房長官は記者会見において発言をしましたので、お聞きください。
明日4日で北朝鮮特別調査委員会を立ち上げ、調査開始から1年を迎えます。我が国は昨年5月のストックホルム合意を正式に履行してきております。また調査について日朝間に合意された具体的な権限があるわけではありませんが、調査開始から1年経った今も拉致被害者の帰国が実現しないことは極めて遺憾であります。本件については北京の大使館ルートで働きかけを行ってきたところでありますが、今般先方より全ての日本人に関する包括的調査を政治に行ってきたが、今しばらく時間がかかる旨の連絡がありました。政府としては遺憾でありますけれども、北朝鮮からの具体的な動きを早急に引き出すべく、働きかけを強化することとし、外務大臣、拉致問題担当大臣にこの旨を指示をしました。その結果も見極めつつ、日本政府としての今後の対応を判断していきたいというふうに思います。政府としては引き続き対話と圧力、行動対行動の原則を貫き、すべての拉致被害者の帰国を実現するに全力で尽くしてまいります。
また日本政府は、この7月2日の北朝鮮からの連絡に対し、遺憾である旨などを北朝鮮側に伝えました。これに関する日本政府の外務省報道発表をご紹介します。北朝鮮の特別調査委員会による調査についての7月2日の北朝鮮からの連絡に関し、本3日、安倍晋三内閣総理大臣から北朝鮮からの具体的な動きを早急に引き出すべく、働きかけを強化すべき旨の指示がありました。これを受け、本3日、北京の大使館ルートを通じて北朝鮮に対し、今回の連絡は遺憾である旨を伝えるとともに、日朝合意に基づく迅速な調査を通じ、すべての拉致被害者の帰国を含む日本人に関するすべての問題の解決を改めて強く求めました。政府としての今後の対応については、こうした働きかけの結果も見極めつつ判断していきます。以上、7月2日の北朝鮮からの連絡に対する日本政府の反応についてご紹介しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを 日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。7月17日マーズ問題と日韓関係について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
韓国で中東呼吸器症候群マーズでありますが、そのマーズコロナウイルスの感染というものが収束に向かいつつあるということが言えるであろうかと、そういうのが今現状であります。韓国政府は7月16日にその間11日間連続で新たな感染者が出なかったということを強調いたしましたが、こういうことを見ておりましても、近いうちにこのマーズコロナウイルスの感染というものは一応収束したという、そういうことになる可能性が非常に高くなってまいりました。5月20日に韓国で初めて感染者が確認をされたわけでありますが、そこから7月4日までの間に感染者数というのは186人を数えました。私は6月15日から20日まで韓国のソウルとチェジュ島に会議に出席するために行っておりましたが、その時は韓国ではこのマーズ感染者数が200人を超すかもしれないという、そういう懸念というものを強く持っておりましたが、実際にはそういうことにはならなかったということですし、マーズが今山を越したと、あとは収束に向かいつつあるということは、そういうふうに言って問題はないのであろうと思います。従いまして、今マーズということになりますと、それがどういう影響を今及ぼしているかということの関心が強いと言っていいと思います。とりわけ韓国経済にかなりマイナスの打撃を与えているということが言われるわけでありますが、韓国銀行、中央銀行にあたります韓国銀行は7月9日にですね、今年の実質経済成長率の見通しというものを下方修正いたしました。最初は 3.1% の実質経済成長率というのを見込んでたわけでありますが、それを7月9日の発表では 2.8% に下方修正をするということになりまして、今後、今年も後半に向けてですね、韓国経済はさらに厳しい状況が続くということがはっきりしてきたわけであります。もちろんこの経済成長率の下方修正をせざるを得ないということはですね、やはり輸出が不振であるということに最大の理由があると。韓国経済は非常に貿易への依存度が高いわけですから、輸出が不振であれば当然経済成長率が落ちるというのは避けられないということになります。しかし、今回はこのマーズコロナウイルス感染が拡大したということもやはり経済に相当マイナスの影響を与えているということが韓国銀行の方からも指摘がありました。実際観光に対するそのダメージ打撃というのはかなり大きいと言っていいと思います。特にいわゆる中華圏、すなわち中国、台湾、香港といったところからの韓国への旅行客が相当減っていると、キャンセルが続いているわけでありますが、実際6月1ヶ月間だけでその中華圏からの韓国旅行のキャンセルというのは10万人に及んだということが言われておりまして、やはりこれは韓国経済に大きなマイナスということになりますし、マーズが一応収束しても簡単にこの観光客が戻ってくるかどうかはまだわからないということがあります。景気回復にも時間がかかるという見通しがあるわけでありまして、今年の後半に向けて韓国経済は厳しい状況というものを続けていくと考えられるわけでありますが、そういう状況下でありますので、日韓関係改善というものに対する韓国側の意欲といいますか、韓国側をそういう方向にこう動かしていくという、促していくという、そういう効果があるといいますか、そういう傾向があるということがよく最近では指摘されるようになっております。すでに韓国では政経分離ということが強く言われるようになってきました。政治と経済を切り離すと、政治関係は今日韓関係相当悪化して冷え込んでいるわけですが、それとは切り離して経済だけは 順調に発展、拡大させたいんだというのが、まあ、韓国側の強い希望ということでありますが、まあ、実際この政権分離を今後さらに進めていこうと、あるいは少なくとも日韓関係全体を改善する中で経済的な交流、協力、あるいは関係の進化というものをともかく進めていきたいという韓国側には相当強い要望があるといいかと思います。秋になりますと8月15日まではともかく安倍総理の談話があり、またパク・クネ大統領の演説がありということですから、日韓関係ぎくしゃくする可能性がありますが、9月になりますとそういう状況も少し変わるということがありますし、まあ、とりわけ日中韓の首脳会談を韓国がホストして開催することになっておりますので、まあ、そういう機会に日韓の首脳会談という話も改めて浮上してくることが考えられるかと思います。まあ、いずれにせよ、まあ、韓国は政権分離という現在の方針をさらに継続して拡大していきたいと考えているようであります。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回から拉致被害者お一人お一人の事案について説明していきます。今回は久米豊さんの事案についてお伝えします。久米豊さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。東京都に住んでいた久米さんは1977年9月19日、石川県宇室海岸において、北朝鮮工作員、キム・セホと在日朝鮮人の協力者によって拉致されました。当時52歳でした。その後の日本政府の捜査により、協力者である在日朝鮮人が逮捕され、拉致を自供しました。これに対し北朝鮮側は、久米さんは北朝鮮に入っていないと回答しています。しかし、逮捕された在日朝鮮人の供述などから、この人物が北朝鮮からの指示を受けて、久米さんを海岸まで連れ出し、北朝鮮工作員に引き渡したことが判明しています。日本の捜査当局は、2003年1月に主犯格のキム・セホに対する逮捕状を得て、国際手配するとともに、政府として北朝鮮側に対し身柄の引き渡しを要求しています。また、日本政府は久米さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、久米豊さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者石岡徹さんへのメッセージです。石岡徹さんは1980年5月頃ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時22歳でした。それでは、石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんからの手紙を代読します。このお手紙は、2015年3月に頂戴したものです。それでは、お聞きください。石岡徹へ。元気ですか？こちらはみんな何とか無事に過ごしております。私たちが長年抜け出せないこの問題は、相変わらず進展を見せず、トールはさぞやきもきしているのではないかと心配しています。昨年北朝鮮の代表が新たな調査をして、その結果を来年の夏頃には示せると発表したので、みんな心待ちにしているところです。 これまでよりも少し期待できるのではないかと考えています。さて、いつものようにこの文章を書いている季節は冬です。それでも雪祭りが終わって、冬のピークは過ぎて、春があちこちに顔を覗かせ始めました。我が家の前の道路も雪解け水で覆われ始めたので、私は連日氷割りの作業をして、歩行者が歩きやすくなるように路面を広げています。この冬も本州の雪による災害が大きくニュースを騒がせましたが、北海道では大雪も路面の凍結も当たり前の現象なので、あまり話題にはなりません。それにしても、札幌市は先進国の都会としては大変に降雪量が多いところです。トールはこちらでの暮らしが短かったので、あまり雪かきをしていたようには記憶していませんが、私は我が家の雪かき係なので、何十年も家の周りの雪かきをしてきました。一冬にどれだけの量をこなしているのでしょう。時々やってくる除雪車に負けないほどの量を、来る日も来る日も書いていますよ。さて、昨年の初夏に母の実家の親戚が札幌に集まって、私たちが子供の頃にたびたび大人たちが開いていた懐かしい会食が行われました。札幌組の私たち兄弟が幹事となって、会場や宿泊の手配を行い、当日は20名近いおばたち、いとこたちが集まって、昔話や近況報告などに花を咲かせました。おばたちにはみんなそれぞれにひ孫がいて、長生き社会を実感させてくれました。当然、いとこたちもすでにおばあさんたちなのですが、それにしてはみんなが大変若く見えることに驚きました。気がかりだった病気や高齢による不参加は幸運にも回避されて、おばたち皆の姿を写真に収めることができました。簡単に撮影できる動画にも収めることができたので、トールが帰国したら、懐かしい人々の姿を見せてあげられます。みんなトールのことを心配しています。さて、懐かしいといえば、特にこの頃、私たちの世代にとっては本当に懐かしい芸能人がたびたび世を去って大きな話題になり、時代の移り変わりを強く思ってしまいます。特に私たち兄弟が幼い頃に夢中になったテレビ番組のアニメや外国映画の吹き替えをした声優で有名な方が亡くなると、不思議なもので姿ではなくその声をすぐに思い出して、ことさら懐かしく残念に思い出されます。昭和の時代が次第に遠くなります。きっと、徹も今では年齢にふさわしい姿となり、若い頃の面影を残すだけとなったことでしょう。私たちも随分年を重ねて、まだまだ働いてはいても、高齢者と呼ばれるにふさわしい姿にどんどん近づいています。しかし、先ほどの親戚会を考えると、高齢でも大事に暮らしていれば、随分長くしっかりと人生に臨むことができる時代になりました。私たち兄弟も、気をつけてしっかりと暮らしていきますから、トールもどうか体を大事にして元気に生き延びてください。再会の日を待ちましょう。兄より。石岡トールさん、お聞きいただけましたでしょうか。石岡トールさんのお兄さん、石岡明さんからのメッセージをお届けしました。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、山本リンダのどうにも止まらないをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、 今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分および夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。